ユッキーと
秋都市カンバーランドの
深川乙女巡り。
はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの秋都市カンバーランドと
ユッキーです。
時刻は午後2時半、深川乙女巡りの時間になりました。
はい、
この番組は深川生まれ深川育ちのミュージシャンユッキーと秋都市カンバーランドの2人が大好きな地元深川のこと、そして音楽のことをお話しする音楽情報番組です。深川は現在の江東区が以前深川区、城東区の2つに分かれていたこともあり、現在も深川区だった周辺を深川と呼んでいます。皆さんぜひ深川覚えてください。今週は、パーソナリティ週に、月に1回の、スペシャルゲストパーソナリティ、グラスラボの椎名孝之さん、そしてシラベルの平部大輔さん、お二人が担当ということで、ディープな深川をお伝えできればと思っております。皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
東西線木場駅より徒歩2分、深川ギャザリア、木場スタジオより生放送でお送りしております。
はい、
ということで
今日私初めてディレクションさせていただいております。ユッキーです。
時々でございます、はい、ね、オープンテラスから見ていただいている方にはユッキーさんの立ち位置がいつもと違う様子が、は
い、私見えるかな小さいから
いや、いい感じです。今のところ順調でございます
ね。ドキドキです。頑張ります、は
い、よろしくお願いします。
はい、ね、はい、5月も暖かいですね。今日も
暖かいですね。
はい、
もう最高に、もうね、外のテラスでカフェされてる方とかもいるぐらい、今日は皆さん過ごしやすい午後
ね。半袖ですよ。
半袖ですよ ね,
ね、
もう夏に近づいておりますね。
今日もすがすがすくいきたいと思います。
すがすがすくいきましょう。
はい、さて本日ゲストはどんな方ですか。
はい、本日のゲストは東京現代美術館の学芸員藪前智子さんをお招きしております。
はい、いろんなお話聞けたらと思いますので、はい、お楽しみに。
はい、
深川乙女巡りでは皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。メールは info@885fm.jp info@885fm.jp、 ファックス番号は035634-0792、035634-0792、レインボータウン FM の YouTube ライブ、そして深川乙女巡りの Facebook ページでもご覧いただけます。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。はい、この番組はガラス製品のギフトならグラスラボ、理化学アイテムの理化室、深川の地元メディア清澄白河ガイドを運営するシラベルの協賛でお送りいたします。はい、それでは1曲目です。私ユッキーの曲でカラフル。
Ooh.
曲は私ユッキーの曲でカラフルお届けいたしました。それでは一発目のコーナー行きたいと思います。ピックとパックツ、
ピックとパックツ、深川ひとめぐり。
ナマステ
ナマステ
ナマステナマステどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週初めて生まれて初めてヨガに行きまして、ヨガの挨拶がナマステだということで。
あ、だったんですね、
はい、
急にびっくりしました。
すいません。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい、
はい、
ということで我々がお届けする月1のプログラムですね、深川ひとめぐりということで、この深川地域で、面白い人、面白いことをやっている人たちを紹介するというプログラムになっております。白部さん、今日のスペシャルゲストの方をご紹介ください。
はい、東京都現代美術館の学芸員である藪前智子さんが本日のゲストです。
イエーイ、よろしくお願いします。
まずですね、学芸員というお仕事からご説明させていただきますが、美術館の展示室に座っている監視員さんとよく間違えられるということなんですけれども、そうではなくて、展覧会の企画をしたり、カタログを作ったり、絵画などのコレクションを集めたり、その保存のために力を尽くしたりする裏方さんということです。そして今お勤めの東京都現代美術館、こちらはですね、木場公園内にありまして、3年近いメンテナンスのための休館を得て、今年3月末にリニューアルオープンしました。現在リニューアル展100年の編み手たち激動する日本の近現代美術を開催中なんですが、こちらの展覧会は藪前さんが学芸員として、担当されているということです。また、3年の休館中に、
はい、まだ続く？
まだ続きます。まだ続きますよ。
はい、お願いします。
また3年の休館中に開催されたモットサテライト、
は
い、
そうですね、
ありましたよね。これは現代美術館が清澄白河の街に出るというプロジェクトだったんですが、その記念すべき第1回目の2017春往来往来も、藪前さんがご担当されたということで、大変ご活躍されていらっしゃいます。
はい、
で藪前さんご自身がですね、今清澄白河に15年お住まいということで、しかも平野町からということで、ということは
同じ町会でございます。私、新
田でございます。で本日は、お仕事のお話であったり、もしかしたら地元の話なんかもお聞かせいただければと思っております。ということで、本日の深川ひとめぐりは東京都現代美術館学芸員の藪前智子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。わざわざすいません、来ていただきまして。
毎日の椎名さんの前を通って自転車で美術館に行くので
ですよ、ね、赤い自転車で滑走する姿を毎日見かけております。
はい、
ありがとうございます。まずその今回ですね、現代美術館の学芸員さんということでですね、私のありったけの引き出しを引っ張ってみましたらですね、バンクシー、この一言で全てが終了してしまいましてですね、いろいろ聞いていきたいなと思っております。まずですね、その学芸員というお仕事についてお聞かせいただきたいんですけど、先ほど白部さんからもあった通り、警備員さんでもなければ美術館の、スタッフという立場だと思うんですけど、はい、日頃一体何をやってらっしゃるんでしょうか。ね、美術館の中で、
はい、どっちかというと今やっている表でやっている美術展覧会ではなくて、はい、その先の展覧会の準備をしているという感じですね。だからどういう作品をお借りして、でそれをどういうふうに並べるか、うん、で美術作品ってやっぱり物なので、はい、動かすのもすごい大変なんですよね。
確かに。
で壊しちゃいけないし、うん、もうお借りするとしたらもう絶対全く状態が変わらずお戻しなきゃいけないので、そのための、手配ね、専門家の方と一緒に動かすとか、そういういろんなこう調査のもと物を動かしてきて並べて、でその他にも広報をやったりとか、
なるほど、
カタログ作ったりとか、いろんな展覧会が始まるまでのもろもろを裏でやっているって感じですね。
こう見えない本当の影の支えということなんですね。美術作品はじゃ基本的にはレンタルというか借りてくるものという認識。
そうですね、今回のリニューアルオープン展は、はい、ほとんど全てのうちの美術 術館のコレクションなんですけども、
そうですね、
ですけど、まあ、あの展覧会ほとんどは、まあ、借りてきたりあるいはその場で作ってもらったりとかっていうのが、うんうん、あの多いですね。
なるほど。確かあの現代美術館さんには5000点ぐらい所蔵があるっていうですよね。で、そう見たんですけど、だいたい1年間を3期か4期に分けて、はい、都度でその展示物を変えていくんですよね。
そうですね、あの2つあの、まあ、フロアがあって、うん、あのコレクション展なんかやってるところ空間と、あと企画の展なんかやってる空間があって、うんうんうん、企画展はだいたい2個か3個の展なんかいつもやって、今回あの1つだけなんですけど、うん、やってまして、コレクション展の方も毎回毎回変わってるので、まあ、だいたいいらした方はうちの美術館にいらっしゃったら、うん、まあ、大体まあ3つとか4つとかの展覧会を見るっていう形になります。
あ、そういう感覚ということなんですね。はい、そうですね。そうすると、5000点もの、作品の知識がある。
そうですね、
ですよね、
まあ、もう常に研究しております。
で、新しいものも発掘していく。
そうですね、はい、あの本当20代の作家さんの作品なんかもあのコレクションの中にどんどん増やして
そういったのはどこから見つけてくるんですか。
まあ、常にこう、まあ、若い作家さんなんかはちっちゃいギャラリーとか、はい、うん、まあ、大学の卒業展とかね、いろんなところで発表されてるんですけども、
なるほど、
まあ、常にちょっと見て回ってだんだんやっぱりあの成長していかれて、はい、美術館でこの作品展示するといいなっていう段階になったところで収集する。
いやー面白い。
忙しすぎてなんかもう時間なさそうですよ。
そうだよね、だって人を見て、
そうですね、
企画を考えて、保存方法とかもやって、
うん、そうですね、
はすごい仕事を選択されましたけど、それはそのもともとこの学芸員という仕事に就きたかったってことですか。
う
ん、
そうですね、あの大体あの学芸員になる人はあの美術の歴史の勉強をしてる人が
技術の、
うん、はい、
美術の歴史、
ね、うん、美術の歴史ですね、うん、私なんかもそうだったんですけれども、で歴史の勉強を結構まあすごいもう20代ずっとやっちゃったみたいな。
それは、高校生ぐらいの時から興味を持っていて
っていう感じですか。そうですね、美術に興味があって、
美術史に興味を持って、
そうですね、
その研究で大学に行くと、
はい、その後も卒業した後も大学院に行ったりして、まあ、大体みんな勉強してますね。
へえ、
いろんな専門を身につけて。
なるほど。
でもうこれ就職どこにもないぞみたいな状況になっち
ゃう。なるほどそれってちょっとあの筋違いの質問かもしれないんですけど、はい、要はそのアーティストの方向、いわゆる自分で作るという方向にはいかなかったんですか。
う
ん、
あ、そうですね、あのそれはあのどっちもあるんですよね。作ってらして途中でその自分はそれよりも裏方だって言って方向転換する学芸員さんもたくさんいらっしゃるし、
じゃあそのアートを、トライというか、まあ、やってみて、うん、はい、でも自分の 属性というか、
はい、でそれあるいは作りながら両方やってる方もいらっしゃいますね。
あ、そうなんです
ね。そうですね、引退後はもう発表だけっていう方もいらっしゃいますし、で私みたいにあのちょっと作るのを習ってたりもしたんですけど、うん、でもやっぱりそれより、まあ、歴史研究とかね、そういう美術の研究、過去の作家さんたちが何を考えて今度作ったのかっていう考える方が好きだったりすると、もう全然そういう作るものとは別な勉強をして学芸になったり。
そう、作品見てみたくないです
か。確かに
山前さんね
見てみたい ね
ぜひ。
そう、結局、まあ、山前さんはその現代美術史の学芸員さんになったわけですけど、当然その博物館の学芸員さんだったとか、はい、水族館の学芸員さんとかもいるんですよ ね、
そうですね、
も
う、はい、
だから同じ学芸員さんのカテゴリーでももうやってることがバラバラですよね。
扱ってるものが全然違いますね。
うん、でそう、それでいうとその現代美術というカテゴリーのことを聞きたいんですけど、はい、その現代美術の中に何があるんですか。現代美術と古典美術みたいなのがあるってこと。
そうです、現代美術の前は近代美術って言われてたんですけど、うん、
あ、なるほど。
でも近代美術も近代美術って言われっていう言葉ができた時には現代美術を表してたんですよ。
なるほど。
今の時代の美術っていうことで、うん、まあ、新しい美術ということで、まあ、近代美術って言葉が生まれたんですけど、うん、時代がだんだん下がってくると、まあ、近代ってゴッホとかね、うん、そういうもの印象派とかそれはもうちょっと過去のものになってきたので、はい、現代美術っていう新しいカテゴリーが発明されて、で今の私たちの時代の美術っていう言い方を まあ、それが現代美術
なるほど、なるほど、ね、最近あの豊洲とかお台場とかにもあるチームラボさんの、はいはい、あのインスタレーションあれ、ね、はい、ああいうものも当然その美術の大きなカテゴリーの中に枠に入ってくるっていう。
そうですね、なんかやっぱり現代美術ってどんどん枠が拡張していくんですよ、うんうん、まあ、割に何でもありっていうふうによく言われますけど、 なんか一旦これが現代美術だっていうふうに固定されちゃうとそれを覆すものがなんか出てきたりとか、うん、
へ
どんどんどんどんそれもゲームみたいなところがあって、
アンチテーゼの試合みたいなのもあるんですか。
そうですね、はあ、これはどうだあれはどうだみたいな感じで作家さんが現代美術っていう分野にこうチャレンジしてくるみたいなところもあって、なのでやっぱりどんどん広がっていくんですよ、
ね、なるほど。その中でやっぱり目立つ方目立たない方っていうのがいらっしゃるのを、うんうん、はい、学芸員さんは見ていらっしゃるっていうことなんですよね。そうするとあのやっぱり経験を重ねるごとにいわゆるこう選球眼というかな、選球眼というか、はい、そういうものもやっぱり磨かれていくということなんでしょうかね。
そう、難しいんですけどね、なんかやっぱりその学芸の方はやっぱり複数いて、うん、まあ、この人にはあんまり引っかかんなかったけどこの人はこれをキャッチできたみたいな、
なるほどね、
いた方がいいんですよね。やっぱり一人の価値観では見てはいけないなっていうのは思うので、
今ちょっとなんとなくそう分かってきて、はい、要はその美術館ってあの側の問題であって中のものに関しては学芸員さんのある種その作品展というか、なんだろう、どういう言葉かな、
まあそうですね、
ですよね、
まあ、プロデュースっていうかね、
ってことですよね、
そういう立場ではあると思います。
全体を考えて、はい、でこのテーマに沿ったものを、そして、みんなが見て楽しいものを、はい、ワクワクするようなものをチョイスして、うん、ある種作品として発表するような場ということですよね。
そうですね、なのでだんだんやっぱりそのアーティストの方がそういう学芸員的な展覧会を作るっていう場面も結構世界的には増えてきて、なんかあんまり社会がなくなってきてるっていうことはよく言われたり
し、なるほど、うん、アートもやるし、まあ、そのセレクトもするし、
そうですね、
という、
はい、
はあ、今現代美術、あ、大丈夫、
なんかこれだって思うのはなんか選ぶときにこれだって思う、なんか
あーアートの
作品選ぶとき、
ね、作品選ぶときにあの基準っていうか、うん、ですか。そうですね、一つはやっぱり、まあ、私たちの、ね、生きている時代に対してのなんか問いかけっていうか、それは、まあ、あるといいなというのは思いますけど、うんうん、あとはそうですね、ちょっとさっきのお話したアートってなんか何がアートなんですかみたいな話をさっき、ね、うんうんうん、裏でしてたんですけど、まあ、やっぱりそのよく言われる、ね、その落書きと何が違うかあります、うんうんうん、で、あの落書きはやっぱりその人だけのね、なんかまあ、いたずら書きみたいなものかもしれないんですけど、うんうん、それが、まあ、その人じゃない人にも共感できる何かになった時っていうのが、まあ、そのみんなの共有物っていうような存在に、まあ、ただのその落書きが変わった時っていうのが、うんうん、まあ、落書きからアートっていうのの差かなというふうに、ね、
少なくとも一人称から二人称以上になった時に、うん、アートに変わるというような感じ、
そうですね、
その例えば落書きだなって思ってるものを共感したり、うん、はって思ったらもうそれは
そうですね、そこになんか自分もこういう手の動きをするとか、体の動きをそこからなんかちょっと、ね、感じちゃったりとか、そういうことがあるとやっぱりただの落書きがこうハートっていうなんかみんなのものに変わってくるっていうことは
すごい、ビビッときた瞬間ですね。
そう、でもね、深川のこの地にはね、こういう素敵な美術館があるっていうのはやっぱ誇りですよね、ね、本当に。僕実はリニューアル前まで一回も行ったことない。
本当に、
すいません、
はい、いやいや、本当に1回もなくて、もう重要、そういう人が重要ですもん
ね。で最近気づいちゃったから、
はい、
プラダ美術館に。
プラドってみんな、プラダスケス見たみたいな。
失礼しました。さあ、ということでちょっと時間もありますのでですね、はい、一旦こちらで、後ほどまた詳細聞かせていただきます、はい、まずは曲かな、かんちゃん、はい、じゃあよろしく。
はい、それでは、僕のバンドガッシュザグルーバッシャーの曲を聴きください。アカラフルワールド。
ピンヒールよりいつものシューズで
流行る気持ち
して
1950年より江東区で続くガラス加工の専門家江戸切子を代表するガラス加工品をはじめグラスへの内入れやロゴ入れさまざまなデザインが彫刻可能です。江戸切子にお名前を彫刻すれば贈られた方の心揺さぶるオリジナルギフトの完成。また弊社では世界でも珍しいガラス製小井差しの加工体験もご案内しています。体験の詳細や過去の作品事例はホームページグラスラボ .com まで。
シラベルは町の情報発信やイベント企画などを行い町とつながるきっかけを作るべく清澄白河ガイドをはじめウェブサイト、SNS、そしてアプリを通じてサービスを提供しています。さまざまな情報に触れることで町とつながり日々穏やかに楽しく過ごせるきっかけになれれば嬉しいです。ぜひご利用ください。詳しくはホームページ調べる .co.jp まで。
理科室は清澄白河でビーカーやフラスコなどの理化学アイテムを販売している専門店です。理化学ガラス職人の新しい仕事作りをコンセプトに老舗理化学問屋がオープン。今では姉妹店のハーブを蒸留する専門店理化室蒸留所も併設しております。理科室で販売する製品は実際に研究室でプロが使用しているそのものです。詳しくは理科室 .jp まで。
深川深川ポトめくり。
はい、ということでお迎えしております薮前さんですが、いろいろお知らせもいただけるということで教えていただいてよろしいでしょうか。今後のスケジュールですね、
はい、今リニューアルオープン記念展が6月16日まで、はい、東京都現代美術館やっております。で、
夏いつまで、
6月16日ですね、はい。で、夏の期間はいつもうちの美術館がやってきました、うん、子どものための展覧会遊びの時間が7月20日からい
い、ね、楽しみです、はい。
そしてモッドサテライト、街の皆様にお邪魔してました、はい、サテライト今年も、やります。8月3日から
街を美術館にするってやつですね。
そうですね、はい、美術館の中も展開、今年
展開。外が、外は無料、
外も無料、はい、中も外も無料です。
無料ですね、
はい、
なるほど、
はい。あとですね、はい、東京アートブックフェアという大人気のイベントも今年うちの美術館舞台に7月12日から15日
すごい、ね、
はい、いたします。で、私自身は、今年の秋にですね、モッドアニュアルっていう若い作家さん中心 の、 東京の今を見せるっていう展覧会がありまして、それが今年の11月16日からあります。 そちらもぜひ。
それは場所はどこですか？は
い、現代美術館の中で。
中でやるんですね。
はい、ああ、ファッションとかね、
なんか今聞いただけでももうスケジュールパンパンじゃないですか。
そうです
ね。
はい、ぜひ
素晴らしい。
いついらしても何かやってる美術館。
あ、はい、ありがとうございます。じゃあ、僕らもね、分かんないことがあったら、はい、学芸員の山村さんにいろいろ聞きましょう。
はい、いろいろ聞きたいと思います。
今日はすごい素敵な時間ありがとうございます、はい。
ありがとうございました。
山村さん、今日この時間を一緒に過ごさせていただきまして、僕たちと お友達になっていただけますでしょうか。
もちろん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
チケットのシールプレゼントです。ありがとうございます。ということで、今週も楽しく、
はい、ね、とっても勉強になりました。
ね、本当だね、またもっと聞きたかったけど。
と、はい、
うことで、以上、今週の深川ひとめぐりでした。ありがとうございました。かんちゃん、よろしく。
はい。ということで深川音めぐりエンディングとなります。
はい、
あっという間でしたが、そんなヤブマイさんから視聴者プレゼントということで、
イエイ、
現代美術館のチケットをいただきました。
イエーイ、
ありがとうございます。今ラジオを聞いていただいている方、そして Facebook、と見ていただいている方ですね、現代美術館の、ご覧いただけるチケットですね、今やっている。
これはいいですよ、
はい、限定3名様チケットをプレゼントさせていただきますので、ぜひこちらに、はい、メッセージと、
はい、
受賞と送っていただければ、限定でプレゼントさせていただきますので、はい、どしどし
レインボータウン FM のメッセージでもいいですし、Facebook ページ、はい、深川音巡りのね Facebook ページでも受け付けますので、はい、ぜひぜひ皆さんのメッセージコメントお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本日の一句をお届けしたいと思います。本日の一句、木場公園、
はい、
筆から生まれるホトトギスということで、ホトトギスが季語なんですけど、現代美術館をイメージしてこうスケッチしている青年なのか分かるんですけどちょっとイメージして書いてみました。
素晴らしい。
はい、また調べさん、シーナさんお招きしてディープな深川をお届けしていきたいと思いますので、
はい、
深川をよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、次の番組はスーパーアフタヌーンの亀戸アンフィリションスタジオからお送りいたします。ここまでのお相手はシンガーソングライター秋年カンバーランドと
ユッキーと
シーナと
調べと、
そしてゲストは
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
そんな思いも込めてまた行く読んでみました。ラジオからお届けします。